舞鶴赤レンガラジオ、舞鶴へクルーズ。皆さんこんにちは。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、舞鶴へクルーズを FM 舞鶴マリンステーション京都の新スタジオからの収録でお届けします。本日の番組進行は舞鶴赤レンガ探検隊の藤本香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、スタジオがここ西新市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都ですが、いよいよ4月18日に開局を迎える運びとなり、舞鶴市民の皆さんの期待や関心が高まっているところです。これからこの赤レンガラジオとともに、いろいろな舞鶴の情報が発信されていくのが楽しみですね。さあ、それではこの番組について紹介します。この番組は舞鶴の隠れた魅力を探索し、ラジオ放送で京都市内に、またインターネット放送ポッドキャストでは全国に発信する番組です。舞鶴赤レンガラジオは木曜日16時30分から17時までの放送となっています。またこの番組は舞鶴市でのコミュニティ FM 放送局の開局に向けて、京都市の大学生と舞鶴市の中高生も参加し、地域の皆さんと交流しながら、地域が持つ課題をテーマに、舞鶴市の地域活性化のために番組を放送していくというものです。さて、今日は先日3月13日に行われました防災を考える講演会、声の力、ラジオの力の様子を当日の音声とともにお届けいたします。ゲストは FM 舞鶴研究会の山内茂樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに、元石巻西高等学校校長、現在の仙台大学教授でいらっしゃいます斉藤幸男先生のご講演、生かされて生きる震災の教訓と教育の力の様子を一部ですがお聞きください。
まず最初に、大人の経験値と判断と、お手元の資料に資材が載っています。大人の経験値は経験によって値段の値ではなくて知っているということです。大人は経験があります。子どもたちより経験していますが、大人の豊かな経験が子どもを救えなかったんです。その話をします。ですから、自分で判断できる子どもを育てるというのが私の願いでもあるし、皆さんにお願いしたいことです。舞鶴にもいろんな言い伝えがあると思います。昔はこうだった、まさかねと、いやまさかないでしょうと、そのなんかおかしいなっていうの、皆様お気づきですよね。なんか最近台風おかしいよね、なんか桜も早く咲くよね、なんかおかしいっていうのを生活で実感してますよね。生活で実感するというのはもう大変なことになってるということです。温暖化です。人間の責任です。今の子どもたちは30年40年50年後に温暖化の時代を生きていくわけです。分かりやすく言いますと、青森とか長野県はリンゴの産地ですよね。これがみかんの産地になると言われています。分かりやすい例だとこういうことです。40度以上の日が延々と続きます。台風が来ます。まあ由良川は10年に一遍ぐらい気をつけなくちゃないかなとか、そういう感覚は私たちの言い伝えて感覚です。でもそれが通用しません。秋雨前線があって台風が来ます。スーパー台風といって大きな台風になります。立て続けに来ます。1週間何百ミリの雨が降り続けばどうなるか分かるはずです。台風はずっと紀伊半島を来て、こっちの京都の方面まで来て、偏西風というのがこう地球のこう流れている風があります。海面温度が上昇してビタッと止められています。流れなくなって歪みができて止まっています。そこに台風がぶつかるとどうなるかと、ぶつかった台風は右に曲がって日本国道をずっと東北の方にやってくるのが最近ですよね。なんで台風の方角違うんだろうと、あれは温暖化だと私は思っています。ということは、日本国道をずっと登っていく、それが温帯低気圧になって300、400、500ミリと降るわけですよね。 そうすると鬼怒川のようなことが起きるわけです。この間のまさかねとこうなるわけです。だから大人の言い伝えでは子供だけでは子供を守れない時代になるので、今日は皆さんと一緒に考えて何をどうしたらいいか一緒に考えてください。
ということで山内さん、このお話を聞きになっていかがでしたか？
いや、やっぱり現実をしっかり見てらっしゃるなっていうふうに思ったのと、本当に子どもたちのことを考えて行動されてらっしゃる先生かなっていうふうに思いました。
そうですね、大人のそういった教訓が子どもたちを救えなかったっていう、すごく衝撃的でしたね。
やっぱり現地で体験をして本当につらい思いをしながらやってこられたから、ああいう言葉というか表現がになるんじゃないかなとは思うんですけど、本当に行動力のある先生だなと思いますし、本当に見習わないといけないかなというふうにつくづく思いました。
そうですね、温暖化の話に関しても私たちよりもやっぱり長く先の時代を生きていく子どもたちのことをしっかり考えて、いろんなことを学んでいらっしゃるかと思うんですけれども。
そうですね、防災ということで来られたんですし、東北の、大震災の経験者でもあるし、震災のことも伝えたいと思うんですけれども、やっぱりその温暖化のことも踏まえて話さないといろんなところで話をされるのに伝わりにくいかなというところもあって、温暖化の話も持ってこられたんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱりあまりそういったことを認めたくないのが事実だとは思うんですけれども、その現実をやっぱりしっかり捉えて、これから子どもたちがどうやって生きていかなければならないかということを、大人も考えないといけないと思いますけど、子どもたちにやっぱり考えてもらうということがすごく大事なことやと思うし、先生は子どもたちにそれを伝えたいんじゃないかなというふうに思いましたね。
そうですね、本当に貴重なお時間を、たくさんのことをお話しくださったんですけれども、このご講演の中で先生が最後におっしゃった言葉があるんですけれどもね、そちらを今から皆さんにお聞きいただきます。
教育の力というのは生徒を幸せにする力です。で、この5年間で私が分かったこと、生徒というのは自分が必要な存在だな、教室にいていいんだな、家庭にいていいんだな、地域に住んでていいんだなと実感したときに幸せだと感じると言ってました。もう一つは、生徒は自分は一人ぼっちじゃない、先生俺一人じゃないよねと思ったときに安心して学校に来れると言いました。三つ目、生徒は誰かと共感できたとき、つながっていると、俺の経験人の役に立ってるんだね思ったときに地域のためになるような仕事に就きたいと、前に向かって役割を意識するようになりました。被災地の子どもたちが地域のためにという言葉をよく言うのは実はここから来てるんです。で、私は子どもたちに夢理想は言いません、言えませんでした。一つ上でいいって言いました。で、子どもたちは合言葉のように今も言ってくれています。いいか、生徒を育てるのは誰だって毎生徒ですと答えます。子どもたち同士が高め合うような場を大人が作っていかないと、これからの日本の学校はダメになります。もう一つは、教師を育てるのは誰だって言ったら、生徒はもう自信ありげに生徒です。さっきのモザイクアート見てください。私は生徒に育てられたんですよ、支えられたんですよ。教師は謙虚でなくちゃならないということなんですよ。子どもらに対して普通立ってても教師は上になるわけです、立場が。それを教えられました。学校を作るのは誰だと、生徒ですと言います。これを舞鶴市と置き換えてみてください。全部日本という芸に置き換えてみてください。どんなことを子どもたちにしていかなくちゃないかのヒント、 舞鶴 FM がこれからしていかなくちゃならないことのヒントがあるんじゃないかと思います。どうも長い時間ありがとうございました。
はい、ということでこのご講演の中で先生は子どもたちが持つ無限の可能性や大人の私たちが守るべき存在というよりも私たちが守られている、元気づけられているというお話をたくさんしてくださいましたが、山内さんいかがでしたでしょうか。
学校に例えて先生、おっしゃってたんですけど、これ日常的にやっぱり僕らのその社会の中にもあると思うんです。でもっと細かく言うと家庭の中にもあると思う。やっぱりやっぱりみんな寂しいし認められたいし、からどう言ってるのかな、語ってほしいと言ったらちょっと言葉があるかもしれないですけど、やっぱり意識を向けていただきほしいという思いってきっとたくさんみんな持ってると思うんですよ。でもそれをそういうふうに周りからその認めてもらってる自分というものを認識できると生活しててもきっと幸せな感じが受け止めれるんじゃないかなと思うんですけど、否定されてるとやっぱ自分の存在って認められなかったりとか、自分っていらないんだとか不要なんだとかいうふうについついね被害者意識になって面白くないような生活を送ってるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりお互いに認め合ってお互いに理解をし合って、そして一緒に共に生きていくというようなことを先生おっしゃりたかったんじゃないかなというふうに思います。学校に例えて言われたんだと思います。
はい、本当に大切なことをいろいろな方がその感性でもって感じられた時間だったなっていうのを思いますね。山内さん、また後半もお話をお伺いしてまいりたいと思いますが、前半はですね、生かされて生きる震災の教訓と教育の力、斉藤幸男先生のご講演の様子一部ですがお届けいたしました。
この時間は舞鶴赤レンガラジオ舞鶴へクルーズを、西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都新スタジオから収録にてお届けしております。さて後半も引き続き防災を考える講演会、声の力、ラジオの力の様子を当日の音声とともにお届けいたします。今度はご自身も2児のママでいらっしゃる浜松在住舞鶴ご出身の引田さと子さんによるママのための防災グッズミニ講座の様子をお聞きいただきます。
プリントにも書かせていただいたんですけれども、ポイントはいろんなものを詰め込むのではなくて小さく、そして軽く、なぜならば逃げなければいけないからです。これが一つポイントです。私も不安なのでいろんなものを詰め込むんですけれども、逃げ重くてしんどいです。それが一つ目のポイントで、そしてバッグはですね、先ほどの抱っこ紐と一緒に玄関入り口に近いところに置いておくということ、そして三つ目として、これは、毎年私は3月近辺になるとやっています。自分の子供を抱っこしておんぶしてこのバッグをかけてちょっと近所のところを回ってみるんですね。そしたらどれだけ自分がしんどいか、自分が逃げれるかということが分かりますので、実際防災バッグを準備をしてですね、移動してみてください。そして子どもさんの成長は早いです。1ヶ月に1回はおむつ、そして着替えなんかを見直してですね、季節の変わり目に見直しをということで書かせていただきましたが、私防災バッグを準備したからいいやじゃなくて、いつも何かの節目できちんと見直していただければ、備えあれば憂いなしではないですけれども、少し安心して毎日過ごせますので、ぜひ、普段の自分のご自分のカバンをですね、防災仕様にということで意識をして作ってみる機会になっていただければいいなと思います。
はい、これママのための防災グッズということでしたが、山内さん本当すべての人に役に立つ内容でしたよね。
そうですね、どういったら実際にバッグを担いで近所をうろうろするという経験というか、まあそういうことまでされてらっしゃるのはやっぱり頭で考えてるだけじゃなしに実際にやってみるといろんなことが分かってくるから、本当に実践されてらっしゃるんだなというふうに思いましたね。
そうですね、やはりご自身が自分で用意されているものを本当に一つ一つ丁寧にご紹介くださったというのがね、すごく来られていた方はためになったんじゃないかなと思いますね。あと印象的だったのが、いつものバッグを防災バッグにというのが、
そうですね、
はい、
やっぱり習慣にしないと、やっぱりいざという時にやっぱり役に立たないということかなというふうに思いますね。
普段から入れておける軽いもの、本当にコンパクトにね、されてましたね。
だから自分の写真とか番号とかね、いろんなそういった情報も一緒に入れてらっしゃったというのは、本当に万が一の時にはやっぱり非常に重要な情報をじゃないかなというふうに思いました。
はい、引田さんもおっしゃってたんですけれども、100円均一なんかでも結構防災グッズが売られているようですのでね、皆さんも注目してみてください。さあ、そして今日最後にお届けする音声なんですけれども、とパネルディスカッションを行いました。テーマは声の力、そしてラジオの力。3名のパネラーの皆さんをお迎えしておりますので、その様子をこれからお聞きいただくんですけれども、ちょっとパネラーの方を紹介しておきますね。 FM 舞鶴放送局長の中西進さんと、このミニ講座を行っていただきました引田さと子さん、そして本日のゲストでもあります FM 舞鶴研究会山内茂樹さん、こちらのパネラーの皆さんと斉藤先生のお話です。どうぞお聞きください。本当に声ということと言葉、そして言葉に宿る言霊というのはもう全てセットになるかと思うんですが、じゃあこちらから山内さん、何かそのあたりで感じられていることはありますか？
やっぱり先ほど言われましたけど、言霊ってやっぱりあるかなと思うんですね。たくさん話さなくても、ほんの少しのね、気持ちを、その自分の持っている感情を言葉に乗せて、それをなんか流していくというような、ふうに表現したらいいのかわからないんですけど、そのここに持っている感情を乗せて伝えることによって、相手の感情もそれを受信するというような現象が起きているんじゃないかなというふうに思います。はい、
ありがとうございます。お隣の里子さんはいかがですか？例えばお子さんへの言葉がけのところなんかで、こう気をつけてらっしゃることとか心がけてらっしゃるところとか。
先生の先ほどお話を聞いて、携帯電話で怪したら泣き止むとかっていうアプリもあるんですが、確かに私が顔を近づけて怪してやると、子供は本当に心から笑顔になって笑っているということと、あとはお母さんがキッチンで鼻歌を歌って料理をしていると家族が和むっていう話を聞いて、いつも鼻歌じゃなくてすごい音量でキッチンで立ってる自分の姿は、あ、家族を幸せにしているんじゃないかということで、母親って普通に子育てをしているんだけれども、子供にすごく大事な時間とか笑いとか笑顔とか幸せを運んでいるので、私がもっとこう子供に本当に笑いながら接して、そして言葉がけをして楽しく過ごすということが大事じゃないかなというのを非常に思いました。
ありがとうございます。お隣の中西局長いかがですか？
そうですね、ラジオに関して言いますと、ラジオってまあ一つ放送ということで、一方的に話すというこうイメージがあると思うんですけども、でも やはり必ず聞いている人がいると、で聞いている人に対してそのコミュニケーションを取ってる姿勢でないと相手には伝わらないっていうのがあるんです。実際やってる場合本当に一人でされる場合もあるんですけども、よくそのラジオの教えとしてマイクの向こうに人がいると思って喋りなさいという教えられることがあるんですけども、それは本当に必要なことだなっていうのは思いますね。はい、
ありがとうございます。どうですか、皆さんのお話を受けて斉藤先生いかがですか。
簡単に言うとね、まあ、言葉を使うのは人間だけなんですよね。人間であれば言葉を使うんですよ。ところがうざいとかとかっていうのはあれはカタカナで言う人ですよ、生き物ですよ。だからそういう言葉を使う若者っていうのは人間から動物に近い人になってるんですよね、と思いますよ。言葉として伝えるっていうことが大事なんだなと思いますよね。
山内さん、改めて声の持つ力、言葉の持つ力についてどんなお考えを持つですか。
大切にしないといけないなって思うんですよね。それは最近物にしても人にしてもやっぱり大切にしてないことがたくさんあると思う。物もやっぱり粗末にするとね、簡単に壊してしまったりすると思うんですけど、やっぱり言葉も大切にしないと人の心をね壊してしまうということになってしまうんじゃないかなと思うんですけども、それをやっぱり認識をして周りの人たちと一緒に生きていかないと、何かあった時に一番困るのはやっぱり自分なのかなっていうふうにはちょっと聞いてて思いました。
そうですね、やっぱり言葉っていうのはいい方にも、うん、悪い方にも転んでしまうというところもありますしね。でその言葉数を多くすれば伝わるというものでもなくて、うん、実はその声そのものにも伝える力っていうのがあるんですよね。
そうですね、やっぱり僕感情というのは送受信機というふうな認識を持ってるんですよ、
はい、
だから周波数を合わせれば、その相手の周波数に合わせれば自分もちゃんと理解できるし、それによってその認識をして、その感情という下にあるどうですかね、そのパソコンに記録されるとかいうような感じになってるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
それがなんかことがあった時にその古い記憶が出てきたりして、生活じゃないな、人とのその対話の中にも古い感情が出てきて、いいことがいい、どう言ったらいい、いい表情を出したり、なんか怒ったりとか悲しんだり、いろんなことが出てくるかなっていうふうに思うので、やっぱり常日頃やっぱり言葉って大切に置いていかないといかないかなというふうに思います。
本当に斉藤先生がおっしゃったように、言葉を使えるのは私たち人間だけだというところもありますのでね、今回のテーマ、声の力、言葉の力ということを改めて私たちは大切に考えていきたいなという思いでいっぱいになりましたね。
そうですね、やっぱり大切にしないといけないんだなと思います。
ということで今日はですね、3月13日に行われました防災を考える講演会、声の力、ラジオの力の様子を交えまして、 FM 舞鶴研究会山内茂樹さんにお話を伺いました。山内さん、どうもありがとうございました。
ジョロクソ、ありがとうございました。
はい、ということでいよいよね、お別れのお時間も徐々に近づいてきてはいるんですけれども、私自身も進行をさせていただきながら、この防災を考える講演会のしっかり聴講をさせていただきました。その中でやはり斉藤先生がおっしゃったお話というのは、なかなかこのお時間内では伝えきることができないんですけれどもね、本当に改めてその声の持つ力、そして言葉の 持つ力、そして怖さ、そういったところを改めて考えさせられる時間となりましたし、やはり被災地の私たちがメディアでは知ることができなかった知られざる現実とか、子どもたちの目線や底力というところを感じさせていただける時間でした。そして引田さと子さんのいつものバッグを防災バッグにというお話はですね、本当に実際に持ってらっしゃるものを一つ一つ見せながらのお話でしたので、すごくすぐにでも実践できる、取り入れられる時間だった、大変役に立つ講座でした。そしてパネルディスカッションでは、それぞれの方が声の力というところを語りながら、みんなでね考えていくという時間を過ごすことができました。実はですね、この講演会の様子には実は続きがありまして、そちらについては2週先の3月31日の放送分でご紹介をしたいと思いますので、皆様どうぞお楽しみになさっていてください。ということで、今日このお時間は舞鶴赤レンガラジオ舞鶴へクルーズを FM 舞鶴マリンステーション京都の新スタジオからお届けいたしました。番組の進行は私、舞鶴赤レンガ探検隊の藤本香里でした。さあ皆さん、もういよいよね春が近づいておりますので、ワクワクした気持ちで毎日お過ごしいただきながら、またこの赤レンガラジオもお楽しみいただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。